はい、こんばんにちは。ということで、時刻は17時になりました。8月16日金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビーです。よろしくお願いします。はい、ということでありがとうございます。本日8月16日、9本ですね、運慶でございます。もうドストライクでど真ん中で来ましたけども、昨日ね、実家に行きまして、運慶のちょっと準備を手伝おうかなと思ったんですけど、ちょっと行く時間が遅くなってね、もうすでに兄貴が全部終わらせてるっていうね、ちょっと気まずい感じで、ただただ夕飯だけ食べに行くという。でしかもね、なんか夜になって気づいたみたいで、仏壇に飾る提灯がないってなって、うち去年引っ越しまして、実家が、はい、新しい家に行くにあたって多分間違って捨ててしまってるということで、提灯ってそもそも買い替えるタイミングとかもよくわからんから、もういい機会だと、もうこれはもう引っ越しのタイミングで新しいの買いなさいってことで、もうおそらく今日朝一でどっかしらに買い、流房に行ってると思います流房でいいやつ買いに行ってると思いますので、果たしてその提灯が、吊り下げ式なのかスタンドタイプなのか、来週発表したいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、僕の一人語りもこの辺にしまして、こちらの金オリジンジャンプルーは毎週ゲストをお呼びして、その方と50分間楽しくお話しするという番組になっております。それでは今日もなんと嬉しいゲストの方が来ています。それでは自己紹介をお願いします。
はい、那覇市出身のピアノ弾き語り、モナシマと申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、なんとミュージシャンの方が来てくれました、
はい、
なんとピアノ弾き語り琉球シャンソンをやっているモナシマさんでございます。モナさんとお呼びすればよろしいでしょうか。
はい、モナで大丈夫です。モナさんで、
はい、よろしくお願いしますということで、いや、びっくりしましたよ僕。
あ、何がですか。
いや、このラジオがもう毎週ゲストを呼んでるんですけど、はい、一応月始め、まあ1ヶ月その月に入る前ぐらいにマネージャーから、はい、来月は、この人この人この人この人のラインナップでラジオやろうと思ってますの中に、はいはい、なんとか先週が、まあオリジンの役者の人たち、はい、その前が芸人、
はい、
で今週がピアニストハテナって書いてあったんですよ。ピアニスト
確かに誰だろうね
先月の時点でってなって、なんかちょっとうちの先輩たち、先輩芸人たちのご紹介で、ちょっとオリジンと、この度業務提携を、組むことになったということで。
はい。はい。ね、全然お笑いと全く今まで、ご縁がなくて、はい、で、私も、ま、こういうなんですかね、この、ま、真面目な感じなので、
いやいやいや、いいじゃないですか。
芸人に、転職するのかっていうふうに周りには
聞かれたんですけど。オリジンに入るってことは、そういうことでしょうっていう。
なんですけど、ま、でもそのまま、ピアノ弾き語りのままちょっと、
はい。
お力を。貸していただけるということで、
もう今回こちらこそでございます、
はい、
よろしくお願いします。いやー、ありがたい、ありがたいです。綺麗どころが増えて、
何かね、多分ミュージシャンが所属しても多分少ないので、はい、
そうですね、
私なりに何かこのお笑いの中にじゃないですけど、
はい、まあ、オリジンでまたもしかしたら新し
い
ムーブメントが起きるかもしれないですね、
はい、
ちなみにこれどういった経緯でそもそもオリジンに、はい、まあ、入るというか業務提携組もうっていうのは、はい、これはお話しされても大丈夫ですか。
はい、と思います。まあ、はい、去年から、
はい、
沖縄の、バンドのセブンウップスさんのキーボードサポートでご一緒していただくことが増えてまして、
は
い
は
い
は
い、でそれのつながりでもこのライブとか県内でライブをした後に、はい、打ち上げとかするんですけど、
はい、
それでガナハベースさんっていう、
ガナハベース、おお、ガナハベースさん、はい、あゆむさんの、
はい、あゆむさんのお店で打ち上げをすることもあって、はいはいはい、それでこのあゆむさんと知り合って、
お
お、まあ、私もこの活動の幅を広げていきたいっていう相談をしたら、
はい、
あ、じゃあ業務提携なんていう形もあるよ、このオリジンにはこの弁護士さんとか、はい、とかミュージシャンの方もいるし、はい、タレントもモデルとかもいるからっていう話をしてくださって、もうそれならぜひっていうことでお願いしました。
なるほど、
はい、
あゆむさんの紹介なら 信頼できますね。
よかったですでも、ただね、私の歌を多分聞いたことがない気がするんですよね、多分。で
も、
まあ、お話をいただいた後に、はい、まあ、こういう感じでやってますっていうこの音源とか情報は送ったんですけど、
はい、
もう本当にただセブンプさんのピアノ弾き語りで、まあ、県内で活動してるミュージシャンっていう名前しか知らなかったので、
はい、
その中でよく声をかけてくださったなと思って本当にありがたかったです。
もうニジンはもうどんどんいろんな人を巻き込んで、
はい、
もう沖縄を盛り上げていこうっていう形なので、もう多分モナさんにもなんか、はい、あ、この人だったらっていうのがあったかもしれないです。それは
だと嬉しいですね、
はい、
セブンアップさんとのつながりも、はい、私のこの偶然、
はい、
知り合ったんですけど、
はい、
まあ、ピアノ弾き語りをしてますっていうふうにメンバーの舞子さんに初めてお会いして、
はいはいはい、
自分からちょっとまあ自己紹介して、
はい、
っていうそれだけで、あ、じゃあピアノやってるんだったらサポートしてよっていうふうに、何もこのピアノ弾き語りとしか知らない、それだけの情報しかない中で、
その実際に、
はい、もう
演奏を聞いたわけでもなく、
聞いたわけでもないのに、はい、お誘いいただいて今こうやってもう1年半ぐらいお付き合いいただいてるので、
はい、
だからなんかそういう、なんでしょうね、知らないままお誘い、あゆむさんからもお誘いいただいたので、
はい、
すごいびっくりしててい
や多分じゃあもうなんかもうオーラを出してると思いますよこの人ただものじゃねえっていう空気感が出てたんだと思います。
期待を裏切らないように、
いやいや、でも実際ね、そのバンドのメンバーとして、まあ、サポートとしてやってるって、うん、やって、しかも一回で終わってるわけじゃなくて、その後も何回も呼ばれてるってことは、もうそれだけやっぱり演奏が素晴らしいということなので、
一生懸命させてい
ただいてます。いやいやいや、すごいじゃないですか、ありがとうございます。ということで、このちょっと一応気になったところで言うと、あのモナさんはそのジャンル、まあ肩書きといいますか、っていうのがピアノ弾き語り琉球シャンソンっていうことなんですけど、ピアノ弾き語りとピアニストっていうのはまた別なんですか？
別ですね。このピアニストだと本当にもうピアノ一本だけで、
はい、
例えばまあクラシックの演奏とか、まあ、ジャズピアノとか、はい、本当にもうピアノだけで演奏してる方、
はいはいはい、
でピアノ弾き語りはこの歌が加わりますね。
あ、
ピアノを弾きながら、
まあ、
ちょっとこの語るように歌うじゃないですけど、
はい、
そういった歌が加わるのでピアノ弾き語り、
あ、なるほど、
っていうふうに言わせていただいて、
確かにそう言われると全然違いますね、
はい、
なるほどなるほど。で、琉球シャンソン、
はい、琉球シャンソン、
はい、
これはあの私が作ったオリジナルジャンルでして、
なんとも
う言い続けて10年ぐらいになるんですけど、十数年、はい、まあ、まだあの私一人しか言ってないので浸透はしてないんですが、
いやいや、もう言ったもん勝ちですよ、まあ、これ。
そうですね一言で言うと、シャンソンが人生のラブレターなら琉球シャンソンは沖縄へのラブレターっていう、まあ、意味がありまして、で、まあ、シャンソンっていうと多分聞いたことない方はそんなにイメージが湧かないと思うんですけど、
ちょっと申し訳ないです、僕があまりピンとは来てないですね。
そうですよね。この、まあ、シャンソンっていうと、まあ、フランスの歌のことをシャンソンというので、
はい、
まあ、フランスの歌であれば全て一応シャンソンとは言うんですけど、
あ、そうなんですか、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、
はい、
日本の曲 J-POP ぐらい、
はいはいはい、あ、そうですね、
ジャンル分けとして、
そういう同じ感じでシャンソンっていうふうに言うんですが、この日本だと、
はい、
このエディット・ピアフさんとか、
はい、
アズナブールとか、まあ、このいろんなジョルジュ・ブラッサンスとか、このフランスのちょっと古い、
はい、
歌手たちの曲を、
はい、
まあ、結構このコシジフブキさんとか、あと誰ですかね、この日本語にシャンソンを訳して歌って、それが日本に浸透しているのが日本ではシャンソンっていう風に言われているので、例えば有名なものだとエディット・ピアフだと、ノントルルルルルルルルルルルとか、有名な、すぐすいません、パッと出てくる、あとは、まあ、エディット・ピアフではないんですけど、
はい、
オーシャンゼリゼとか、
オー
シャンゼリゼ、あれもシャンソン、はい、
あ、
ですね、
あれシャンソンなんですね。で、
まあ、そういったなんかちょっとで、まあ、このシャンソンは基本この語るようにというか、
はい、
この、まあ、ちょっとなんですかね、自分の中の、
はい、
まあ、情念とか、まあ、そういう気持ちを語るように歌うっていうことが多いので、
は
い、そういった、まあ、テイストを取り入れながら、私もこのちょっと語りを入れたり、はい、まあ、そのなんていうの、歌の中に はい、本当に語りというか朗読というかそういったものを入れながら、はい、曲に入って歌ってっていう風にしてるので、まあ、そういったシャンソンのテイストを取り入れながら沖縄の伝統文化とか、
はい、
まあ、藍染めとか、はいはい、そのまあ首里の石畳とか、まあ、そういったあと、まあ、そういう日常風景だったりとか、はい、そういったものを題材にして歌っているっていうのが、まあ、琉球シャンソンっていう感じで歌ってますね。
あ、じゃあこれはもう楽曲としては完全にオリジナル、は
い、オリジナル曲です。
すごい、はい、
ただこの最近あの民謡をフランス語に訳して歌うとか、
はい、逆に、
はい、そういったのもちょっとチャレンジしておりまして、はいはいはい、最近だと朝ドヤユンタを、
はいはい、
フランス語に訳して、まあ、ちょっとピアノ弾き語りで歌ったりとか、
はい、
あとはまあ三線でも、
はい、
ちょっとまだ下手くそなんですけど三線で歌ったりとかっていうのをしてます。で、まあ、今後は逆にシャンソンをちょっと方言に訳してちょっとまあそういう異文化交流じゃないですけど、
はい、
そういったもので少し何か何ですか、聞き慣れた曲がちょっと新しいなんか発見があるじゃないですけど、
はい、
違う光を当ててちょっとかなんかね
すごい新鮮なものになればめちゃくちゃ新しいことをしようとしてますね、
ことを今やっております。
いや結構沖縄民謡自体のリズムが独特じゃないですか、
はい、そうですね、
それをまたシャンソンのリズムにするのか逆にリズムは残しつつなのかって、はい、またそこでもいろいろなんかバージョンを見せられそうというか、
あ、そうですね、
そうそうですね、
最近その八重山民謡の歌者の西原和樹君という方とツーマンライブをさせていただいたんですけれども、
はい、
その時にその歌三線と私のピアノ弾き語り、
はい、
でその朝ドヤユンタをフランス語とその八重山方言で交互に歌うっていうこのちょっと初めての試みをしまして、でやっぱこのフランス語の何ですか、言葉数とかでなかなかこの通常の民謡のこのテンポだと合わせにくいので、若干このフランス語寄りにこのテンポを合わせてちょっとワンテンポ増やしたりとか、そういったのをしながら今回ちょっと歌ってすごい好評だったので、それはあのね、ぜひいつか聞いていただきたいですね。
聞きたいです、
はい、
すみません、めちゃくちゃわがままなんですけど、
はい、
ワンフレーズだけとか聞けたりしますか。
ああ、アカペラでですか。
あ、ちょっと申し訳ない、ちょっと
失礼、ね、
だったらちょっとあれなんですけど、ちょっとそのどんなものかなっていうのが、
はい、
まあ、イメージしたいというか、まあ、ちょっと視聴者の方も気になってる人もいると思うんで今聞いてみて、
はい、はい、あ、じゃあちょっと歌ってみますね。
はい、大丈夫ですか、すみません、
大丈夫です。
じゃあちょっと曲振りしましょうかね。
曲振り、あ、はい、じゃあ
朝ドヤユン
タ の宮良長宝さんが日本語に訳したものをフランス語に訳して、
はい、
この民謡、あ、八重山方言のものとこの、はい、ちょっと、全国版というか、
はい、
訳したものって歌詞の内容が若干違うんですけど、
はいはいはい、
その宮良長宝さんのものをフランス語に訳したものの、4番かな、途中のちょっとそのワンコーラスを歌いますね、
はいはい、じゃあ行きましょう。
お願いします。
モナ島さんで朝ドヤユンタです。琉球シャンソンバージョン。
テニョントンキモナアンナンディコフォンセJamais, jamais, et toi sur mon épaule, je déposerai encore du tissu impli de ton amour.
ありがとうございます。いや、すごい。
大丈夫です
か。だってもう別物、すごい。かっこいい。
あ、本当ですか。
でもなんか、あ、朝ドヤユンタだっていうのもわかるし、うん、でもなんかすごい、フランス語になったら、また全然違いますね。
ちょっと雰囲気が変わりますよね、
はい、めっちゃ草原に小鳥が飛んでますの中で
ありがとうございます。すごい、意外と合うんですよね、はい、なんか不思議と。
え、めっちゃいいじゃないですか、なんか、
はい、ありがとうございます。
かっこいい。
まあ、フランスと多分沖縄って共通点もあったりして。
あ、そうなんですか。
はい、あの沖縄にあの何ですかね、パリ出身の方って結構いらっしゃるんですよ。
あ、
沖縄の方言で、あの、まあ、私もその中のまあパリジェンヌと思ってるんですけれども、
はい、
沖縄の方言で畑のことをパリというので、
は
い、
そ
のまあ全然あの、ね、
はい、
あれは違いますけど、
ちょっと、
まあ、そうっていうので、あの、はい、フランスに今年の3月にあの初めて遠征ライブをしに行ったんですけど、
そうです
ね、その時も私は実はパリジェンヌなんですっていう紹介をフランス語で、
はい、
あのちょっと 友達に、はい、訳してもらって、まあ、沖縄の畑出身のことですけどねっていう風に言って、はい、ちょっとまあ親近感をちょっと持ってもらおうと思って、
はあ、なんだこれ
いました
パリジョークっていうんですか、
はい、ちょっとまだあの、ね、言い慣れてないので、はい、今あんまり笑いを取れなかったのでちょっと後悔してますけどちょっとこれからあのちゃんとこねて、はい、披露していきたいと思います。
いいですよ全然そんではもう
やってみます、
はい、すごいですね、はい。あ、でもフランス出身って、はい、あの方ジリー・バンソンさんってフランス出身だったっけな、沖縄にいるタレントさんで
いらっしゃいますよね。ただ私はまだ面識がなくて、
ない
はい、
だった気が、
ま、でもフランス出身の方結構いらっしゃるようで、ああの
そうなんだ、
語学学校もこう雲寺の方にあったりとかするの で、
はいですね、うちの学校でもネパール人でそういう日本語学校の先生やってる人もいるんで、
うん、ああ、そうなんですね。
あ、でも確かにネパール人以外にもいるとは聞いてたんで、もしかしたらいるかもしれないですね、
はい、ただまあ私もこの今年3月フランス行ったとは言ったんですが、はい、フランス語が話せないままこのまあほぼですねこの挨拶ぐらいしか話せなくて、はあはあ、でもあのやっぱご縁なのでこういったものはタイミングを逃すと次行けるか分からないっていうのがあって、まあ、しゃべれないけどとりあえずもう行くことだけは決めて、
はい、
であの自分のオリジナル曲をフランス語に訳してもらって、はい、まあ、このフランス人 の、 このギターの友人がいまして、はい、そのフランス人の方に自分のオリジナル曲をフランス語に訳して、でまあ、フランス語の歌は歌えるけどフランス語は喋れないっていう状態で行ったので、はい、なのでまあフランスではあのフランス語で歌を歌って、はい、あのね、結構ちゃんと、まあ、ある程度意味は伝わってたみたいなので、
はい、
なんとか無事成功して帰ってきたんですけど、
すごい、もうそこをクリアしたらもう
そうですね、
も
うあとはもう話をちょっとできるようにして、
はい、
また来年とかまた来年とか、
はい、
あのこの1回のチャンスを無駄にせずにフランスには行こうと思ってます。
いや、ですか、はい、いやなんかすごい穏やかな感じの人なんですけど、うん、
はい、
結構行動力はストロングですね。
あ、そうですか。
そうですね、うん、いやそうですよ本当に。
いやでもこれも多分最近 1,2、はい、年になってだと思いますね。
あ、
このコロナ禍でちょっと活動を休止してたんですけど、
はい、
その前に、
はい、
東京で4年ほどこの音楽活動をしてまして、
はい、
なので多分その時に結構鍛えられて、
あ、なるほど
で、まあ、ここに帰ってきて、まあ、ちょっとお休みして、で去年からまたその今までずっとソロでやってきたんですけど、そのセブンプスさんとか、まあ、このいろんな方との関わりが増えて、
はい、
ちょっと社交的になりつつあるというかっていうので、いい感じで今
いい感じで
輪が、ね、広がってきてます。ありがたいことに、
は
い、
なでもまだその 1,2 年この数年で一気に社交的になって行動範囲が広がってきたということですけど、
はい、
あのうちの社長との距離感はあの、
はい、
ちょうどいいところで止めておいてください。
あ、いまいちまだどういう方かよく分かってない
もうあの人はもうイケイケなんで。
あ、そうなんですね。
どんどん連れ回されます、そしたら。あ、それは物理的にっていうことじゃないですよ。
はいはいはいはい、
なんていうんですかね、もうすごいんで。
強いんですね。
そうです。僕が今年6月に東京にお笑い武者修行に行くっていう話した時も、
はい、
よし、じゃあ東京でライブやれって言われて、
はい、
なんか自分たちの自主ライブを東京でやるっていう。
へー、いきなり。
いきなり、あの、向こうに友達誰もいないのに、
はいはい、
やるっていうのをもう言って、もうやっちゃおうっていうので、乗っかってくる人。なので、
はいはい
はい、
あ、でもそれは乗っかりたいところですね。
あ、本当ですか。
やっぱり良かったですね。でも、
はい、
いい経験になったじゃないですか。
いい経験になりましたね。本当にいい経験になりました。
あまり詳しくは聞かないでいきますね。
冷や汗冷や汗ですよ。大変でしたけど。
いやでも私も東京でこの活動をしていた時は、
はい、
本当にほぼ一人で、
は
いろいろライブハウスに行って出演させてくださいとか、で、はい、まあ、このライブハウスに行ってもやっぱなかなかお客さんがいないので、自分でこの機材を持ってスピーカーマイクスタンドキーボードスタンドキーボードを、
はい、
持って弾きながら電車で新宿渋谷下北沢に行って路上ライブして、
はいはい
はい、警察に止められて怒られて住所書いて、でまたその繰り返しでお客さんをなんとかこの何ですかね、
増やして
増やしてっていうことをしてきたので、東京は相当鍛えられ、は
い、
本当に
すごいですね。
雰囲気が違いますね。このライブハウスの雰囲気も、
はい、
沖縄で活動 するのと、まあ、東京で活動するのと全然違っていて、はい、まあ、沖縄だと結構、はい、本当に音楽が好きで楽しくて、はい、もう仲良くもう本当にこの時間を楽しもうっていう気持ちがすごい大きいんですけれども、はい、東京だと本当にもう食うか食われるかの世界というか、自分の音楽を どれぐらい届けるかっていうか、はい、もう本当に何ですかね、緊張の糸の上にこの綱渡りしてる状態でみんながそれを注目して、はい、今落ちるか落ちるかみたいな本当に
嫌だな、めっちゃ嫌だな、
もう戦場でしたね。いやでもそれがすごい私は好きで、まあ、もうとっても良かったですね、あの経験は。
あ、じゃあ結構モナさんあれかもね、はい、ストイックな人というか、なんかなんていうんですかね、そういう勝負の場が好きなタイプというか、
うん、そうですね、緊張しいですごい怖がりですけど、でもあの場は好きですね。
あ、そうなんですね、うん、いや だったらいいですね。
あ、合いそうですかね、社長さんとも、
はい、合うと思います
それはもう、
はい、もうすごいですけど、
よろしくお願いします、
はい、ということで一回 CM 挟みまして中盤戦いきたいと思います。メールの方もお待ちしておりますので、皆さんぜひ送ってください、はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。
ベンディのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
はい、ということで金曜オリジンチャンプル、本日はゲストにモナシマさんをお呼びしております。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということでツイキャスの方もねコメント来ておりますね、ありがとうございます。岡田裕次郎さんこんにちは、ということで
こんにちは、
はい、はい、円楽さんちゃんひびに電話しようぜ、お前たち誕生日だろこんにちはということで、あ、そうでしたね、ありがとうございますちゃんひびさんっていう元先輩、
はいはい、
芸人が、ま、元というかもう北海道に行ってる芸人さんがいますはい、グレタマさんこんばんは、
こんばんは、ありがとうございます。
はい、群馬の二道さんが西原和樹知ってるっていう、
はい、知ってること、今結構人気が出てきてる若手八重間打者です、
打者さんのそして宮原長宝さんが日本語に直したんだということで、あ、そういった曲もあるみたいです。はい、あ、やっぱりジリバンソンさんフランス人だよって来てますねコメントでも。そうなんだ、そう、なんか最近もなんかオリジンになんか知り合い、誰と知り合いだったか覚えてないですけど、僕ら一応毎週水曜日ジュンク堂の地下1階でライブやってるんですけど、
はいはい、1回見に行きました、
はい、あ、本当ですか、ありがとうございます、はいはい、その時に誰だった、誰の知り合いだったのかな、あれフランス人の子でマジックできますよっていう子がいて、その子1回舞台に立たせてやったんですよね、
はい、マジックで、
マジックでやってもらって、でこの間別のやつでたまたまって、また今度違うの持ってきますって気合い入れてやってたんですけど、はい、そっかそっか、ということでじゃあちょっとまだまだちょっとモナさんのお話を聞いていきたいんですけど、
はい、
はい、そもそも、あ、すみません失礼ですけど、今年齢はおいくつになるんですか。
年齢は公表してなくて、
あ、なるほど、ま、そ、
大体
大体で、
大体
OK です、まあ、いや、そうですね、よかったよかった、
はい、はい、そうですね、まあ、ね、特に多分地元なのでもこの那覇は、
はい、
まあ、知り合いとかもいるので、はい、全然言わなくても多分知ってる人も多いと思うんですけど、はい、まあ、はい、っていう感じでやってます。
わかりました、ありがとうございます。ということで、はい、はい、じゃあモナさんはそもそも最初音楽を 始めるきっかけというか、うん、好きになるきっかけっていうのは、
はい、
何だったんでしょうかね。
そうですね、まあ、小さい時からこの、まあ、子守歌代わりじゃないですけど、はい、親がよくこの、まあ、いろんな音楽ジャンルを、はい、の CD を聴かせてくれていて、
はい、
まあ、民謡だったり、まあまあ、J-POP もありますし、で主に洋楽とかが多かったんですけど、
はい、
その中でまあシャンソンもあって、まあ、小さい時からずっと本当に私もシャンソンがすごい耳なじみが良くて、
はい、
ずっと聞いてたんですが、まあ、そのずっまあその影響もあってずっと音楽は好きで、
はい、
で小学校2年生ぐらいからピアノを始めて、はい、でまあ、小学校4年生の時に、はい、あのまあ作曲を始めたんですけど、
え、4年生で、
そうですね、10歳の時に、はい、でまあ、そのちょうどその小4、まあ、10歳の時に、
はい、
まあ、このうちの、まあ、父親が、まあ、音楽が好き で、
はい、
歌がものすごく下手くそなんですけど歌うのが好きなタイプなんですよ。
あ、楽しいですね、歌うことがとにかく。
でやっぱそういう方ってあの人に聞いてほしがるタイプの方多いじゃないですか、はい、下手くそだけど、はい、でまあ、私も子供なので、
はい、
やっぱり、まあ、夜、まあ、父親がお酒を飲んでいい感じに酔っ払うと、
はい、
まあ、ちょっと来て歌を聴いてくれと、はい、で毎晩のようにあるので本当にもういやいやしながら聴いてたんですけど、はい、でもある日その父親がその歌った下手くそな歌がなぜかこの美しく聞こえたというか、
ほう、
音痴だし、いや、どう聴いても下手くそなのに、
はい、
なぜか美しく聞こえるメロディー、
はい、
にすごいなんかこの衝撃を受けて、
はい、
そんな 音楽というかメロディーがあるんだっていうので、じゃあ自分もちょっとその何でしょうかね、美しいメロディーをこういったまあ下手くそな人が歌ってもなんか心に響くような美しいメロディーを作ってみたいっていうのが始まりで、10歳の時にその自分で曲を作ってみようと思って、まあピアノをからまあその曲作りを始め、でそこからまあ歌も好きだったので、でも私もちょっと遺伝を引き継いでるので歌がそんなに上手じゃなかったんですけど、あ、まあ、でも歌いながら、
はい、
まあで、まあ、
やりつ
つ、でまあ、小学5、6年生の時に、
はい、
まあ、初めてそのクラシックライブの、
はい、
まあ、小さい、まあ、会場だったんですけど、そこで自分のオリジナル曲を披露したのが初めてのライブ で12歳の時に、まあ、この、まあ、それもちょっとご縁があって、
はい、
このボーカリストとして沖縄県 この交通安全行進曲っていうのを 歌うというか、その CD を作ってこの小学校とか幼稚園全県の小に配るっていう、その私の歌がっていうのが小学校6年生の時にありました。
もう CD デビューした
その当時に、ね、まあ、そこから次はちょっと、まあ、間空きましたけどまあでも、はい、結構最初は早かったですね。
すごい、
もうたまごっちとか歌詞に出てくる時代です
可愛いですね
結構も
うたまごっちが出てくるんですね、
はい、っていうのが最初だったんですけど、まあ、でもそこからもずっと音楽が好き でも中学生に上がって、はい、まあ、まあいろんなオーディション受けたりとか、
はい、
まあ県内のそういったライブハウスの飛び入りライブ、飛び込みライブに参加して、まあ、ちょっと経験を積んだりとかして、
はい、
で高校に上がって1年の夏で高校を辞めたんですけど。
あ、そうなんですか。
この、
はい、
なんですかね、この、まあ、ずっと優等生タイプで進んできたので、
はいはい、
やっぱ音楽をこれから本気でやるためには、
はい、
なんでそういうタイプじゃあんまり面白いものを書けない、なんか違う、なんでしょうかね、人間に生まれ変わらないとこの先なんか本気で音楽をやっていけないんじゃないかと思って、
はい、
まあ、高校を辞めて優等生を辞めようと思って、
は
い、
ここ
をこの大研というかこの高卒認定っていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
それを取って高校をまあ中退しまして、
はい、
でそこからも音楽一本でやろうと思ってずっと今までやってきてるんですけど、
すごい覚悟、
覚悟はしたのはいいんですけどね、辞めても性格やっぱ変わんなかったですね
いやいやいやいやいやめちゃくちゃ、いやでも相当、でもこれ両親にそれを話すのとかも大変じゃなかったですか最初。
そうですね、まあ父親はなんとかまあ応援してはしてくれたんですけど、
はい、
母親がやっぱり反対してたので、
はい、
内緒で辞めてしまいまして、もう学校に行ってないのがバレた時はもう 追いかけられて
追いかけられて
家の中からなんでやめてるんだっていう感じで、
あ、まあ、いやまあそうですよね
近所を走り回って逃げました怖すぎて
すごい、まあ、確かに急に優等生だった娘が、
はい
はい、
なので、まあ、
グレータとかでもないんですもんね。
そうですね、だからこの高校那覇高校だったんですけど、はい、すごいやっぱみんな真面目というかすごいいい子たちがばかりがいるので、
はい、
まあ、気の合う友達もたくさんできたんですけど、
はい、
やっぱなんか自分の中で変わらないといけないんじゃないかと思って、はい、まあ、高校通ってた間も、
はい、
ちょっとまあ授業を抜け出して近くの公園で一人で音楽を作るとか、まあ、ちょっとこの自分に酔うじゃないですけどとか、
はい、
まあ、そのちょっとお菓子を買いに行ってちょっと不良、
はい、
風なこの行動をしようと思って、
はい、
抜け出したりとかっていうのはしてたんですけど、
はい、
まあ、でもやっぱりで、まあ、そういうのもあって高校時代なんか一時期番長って呼ばれてた時期があってでもただこの感じなんですよずっと、
はい、
なので真面目さはやっぱ変わらず
ずっと
やめても変わらず、
まあ、逆に怖いっすね。この雰囲気で番長って呼ばれてる何者なんだって周りからしたら
そうなんですよね、
なりますよね。あ、そうだったんですね。
変わることなく地道に今も音楽活動をやってる状況。
いやでもその真面目さがあったからこそ今まで続けられたっていうのもあるかもしれない
んで、かもしれないですね。そうですね、
は
い、
それはやってよかったんじゃないですかね、
はい、
でもちょっと気持ちわかります。その
あ、
なんかちょっと今の自分壊さないと、
うーん、
なんかは、まあ、破天荒へのちょっと憧れじゃないですけど、
はい、ありますよね。なんか
あります、ぶっ飛んでる人たちというか
殻を破ったらとかよく言われるんですよいつまで真面目ちゃんなのとかも、私は真面目って言われるたんびに、
はい、
つまんないやつって言われてる気がして、もうすごいいつも傷ついてたんですけど、
どうしよう、すごい気持ちが分かる。
あ、分かりますか
いや僕はあの勉強とか全くできないんですよ。
あ、逆ですね、私はできる方なので。
あ、
はい、
ですか。自慢されたさらっと自慢された
すいません
勉強とか全くできないんですけど、あの子供の頃が先生とかに怒られるのが怖くてとか、大人に怒られるのが怖くて、
はい、
真面目に掃除とかしたりとか、
はいはい、
なんかあんまり、
うーん、
なんかや、ま、学校生活基本的に真面目に過ごしてたっていう感じだったんで、
わ、はいはい、かりますねその気持ちは、は
い、あの、ま、と同級生連中がなんかいたずらしようとしたら、
ね、
やめとけ、本当にこう怒ら先生怒られる、やめろこれ、いや俺知らんから、俺知らんからよって言って、
はいはいはいはい、
なんかちょっとぐらいそういうのに乗って怒られるとかも思い出だったんだろうなとか、小学生中学生の時に、
まあ、ありますけどね、
とかそういうのがあったんで、なんかヤンビー遊びがないなって言われますね。
なんか自分に言われてるより今ちょっと辛くなりました
あ、いや、ここでまさかの共通点がありますね。
まあ、でも真面目も真面目でいい思いをすることもありますよね。
ありました、ありました。
やっぱなんか
はい、
この例えば不良が授業中に寝てたらやっぱ先生に怒られるじゃないですか、
はい、
今日なんか教科書の角でちょっと叩かれて起きろってみたいな感じ、
はい、
私は寝ててもなんかこの注意されないタイプだったので、
はい、
この注意されるかなと思ってやっぱちょっと不良っぽくしたいので寝るじゃないですか、
はい、
隣のそのまあ席の男の子がやっぱ起こすんですよ、
はい、
したら起こした男の子が怒られるっていうか、この乱暴に起こすな、かわいそうだろみたいな感じで、やっぱだからそれであ、優等生意外といいかもで、その時は初めて思いました、はい、
先生にも番長と思われてたんじゃない
ですか。いや、まあ、いや全然先生にもただの優等生だ、
優等生で、あ、でもいい子だと思われる、
はい、
あ、そういうことだ、
そういうのありましたね。
あ、確かに真面目は得することもありましたね、
はい、なのでも今は自分を受け入れて、
はい、
そんな真面目も褒め言葉だと思って、
うん、
はい、そのまま自信を持って生きるようにしてます、
はい、いや、いいと思います。すごく共感できます。
はい、
ちょっとたまにサボっても、うん、サボってというか、なんかいや本当はそうじゃないんだけどちょっと今日サボりたいなってなった時、はい、言っても、あ、まあ君が言うんだったら、まあ、そうなんでしょうって言って、
うん、
なんか意外とすんなり、
そうですね、ありますね、そういうのも私、まあ、
ちょっとずるいこと、
ちょっと嘘もちょっと交えつつ本当のことを言ってもやっぱまあ全部真実になるというか、うん、っていうのもあるので、なんか結構得する
ヤンビーが珍しいね、あ、じゃあいいよ大丈夫よみたいな感じで取られてラッキーってなる時もあるんで、
うーん、
それはちょっと、まあ、ずっとずる賢いではありますけど、
なりますね、
はい、
そういう部分はちょっと私もあると思う
あ、よかった、そういうちょっと共感してもらえるところがあった だし、あ、じゃあまあそういう感じで、じゃあ親の影響でちょっと音楽
そうですね
余ってで、ま、ちょっと自分の殻を破ろうと高校中退して、
でもで、まあ、その沖縄でずっと活動はしてたんですけど、
はい、
でも二十歳の時に何かこの沖縄のためになることというか、まあまあ、結局自分にも返ってきますけど、
はい、
何か二十歳にもなったし何かやりたいと思ってこの平和記念公園、
はいはいはい、
イットマンにある平和記念公園で6月23日慰霊の日にチャリティーライブを、はい、まあ、主催しようというか、
はい、
と思ってその二十歳の時から慰霊の日ライブを今現在も続けています。でそれがまあちょっとコロナ禍でお休みはしたりしてたんですけど、
はい、
そういったものが二十歳にあったりとか、まあ、でそこからまあちょっと上京して、
はい、
ちょっと自分を鍛えようと思って、まあ、20何歳かの時に上京して、
は
いろいろ揉まれ
揉まれ
で、まあ、ちょっとコロナ禍でその、まあ、活動もちょっと、まあ、
はい、
できなくなり、そうですね、で、まあ、ちょっとこの親がその介護が必要になったりとかもして、
はい、
でまあ、その家がちょっと大変っていうのもあって、はい、沖縄に帰ってきて、でちょっとまあお休み活動もお休みして、
はい、
でそこから去年そのセブンウップスさんとの出会いがあって、
はい、
ちょっと音楽やっぱもう一回ちゃんとやろうと思って活動を再開して、
なるほど、
はい、今で、まあ、今年も3月 に、
ね、フランスに
急にフランスに行ったりとかっていうのがあって、
でもあれですね、ちゃんと動けばそれだけなんかいろんなことがついてきます、
はい、そうですね。で、まあ、活動休止中もこのそのライブとかはやってなかったんですけど、
はい、
シャンソンコンクールに、
はい、
あの毎年4年間このコロナ禍、まあ、2019年からですね、
はい、
からシャンソンコンクールにはまあ出場して、なんとかこの自分を音楽につなぎ、
はいはいはい、
止めておいておこうと思ってシャンソンコンクールに、まあ、でシャンソンコンクールもいろいろありまして、
はい、
東京シャンソンコンクール、日本シャンソンポピュレーコンクールとか、あとは日本シャンソンコンクール、まあ、全部多分同じように聞こえる可能性があるんですけど、
でもそれぞれ違うね、
それぞれ全然あの協会というかまあ団体が違っていて、はい、それに出て、まあ、なんとかこの審査員特別賞、まあ、ギリギリの審査員特別賞とか、
ね、
フランス語部門で、まあ、準グランプリとかそういった賞をいただく
こと、すごいちゃんと結果も、
はい、なって、でまあ、それでちょっと自信をつけて、
はい、
まあ、フランス行きが決まったっていう感じで、
しいじゃないですか、
やってます。で、まあ、琉球シャンソンっていうのも、
はい、
やっぱこの自分一人だけでやってるんじゃなくて、そういうシャンソン業界の人にも、
はい、
なんかこのなんですかね、この日本のシャンソンにもなんかちょっと新しい風じゃないですけど、
はい、
そういったまあ、オリジナルでなかなかシャンソンを歌う方っていないので、
はい、
そういう意味でもなんかそのみんなに知ってもらいたいなっていうので、まあ、オリジナルジャンル、あ、オリジナルのその曲をシャンソンコンクールでも歌ったりして、
はい、
でそれがまあ賞を取ったので、あ、認めてもらえるんだっていうのもまあ自信につながって、まあ、それでフランス語にもまあ何曲か自分のオリジナル曲をどんどん訳していって、で、まあ、フランス行きもつながって、で、まあ、そうですね、なので、まあ、いつかは沖縄と、まあ、そのフランスの音楽の架け橋になるような、
はい、
まあ、存在にもなれたらなっていうのは、まあ、大きい夢ですけど、なんとなく考えてはいます。いや、できるんじゃないですか、これは。
今も多分フランス語も勉強中なんですよね。
はい、はい、そうです。
で、すごいな、なんかもうスケールが違う、うん、
いやいや
全然違う、でもそう考えたら、うん、うちの先輩芸人の純選手ご存知ですか？
あ、はいはい、
はい、知ってます。あの人がめめしくてとかを方言バージョンでやってたのもある意味先駆けだ、先駆けだったのかな。
そうですね、うん、面白いですよね、あれは。
そういうところになっていくのかな。
うん、
なんか今結構 YouTube とかでもそういうのが
あって、あ、そうですね、この方言で訳してちょっとディズニーの曲を歌うとか、そういう
のですか？あ、そうそうそう、あの方も、うん、レインさんっていう方も、はいはい、たりとか、なんかでもそういう形のまたさらになんか、うん、だって沖縄民謡をさらに日本語に訳して、はい、標準語に訳して、はい、それをさらにフランス語にして、はい、シャンソンのちょっとリズムでとか、はい、なんかすごいまた複雑なことなんで、やっぱなんかやってることがまたすごい違うなっていう、
まあ、
似てるっちゃ似てるんですけど、また別のステージにある感じがして、
はい、ありがとうございます。ちょっとうまく広がるようにやっていきたいと思ってます。
ぜひぜひ、
はい、
実際にちょっとライブなどがあれば誘いいただければいきますので、
はい、ぜひ。ちょっと沖縄でのライブはまだないんですけど、
はい、
この今計画中で、
はい、
来週、
はい、
東京の方でライブがありまして、
はい、
そちらは、告知ってしていいんですか？
もちろんもちろんもちろん告知してください。
すいません、
はい、
一応、来週の木曜日、はい、8月22日の木曜日に、
はい、
こちらは、東京ではなくて横浜の方にある、はい、ミントホールというライブハウスで、ピアノ弾き語りのミュージシャンが何組か集まってやるライブがありまして、
はい、
そこと、あと8月24日土曜日に、
はい、
東京の水道橋ワーズさんというところで、
はい、
そちらもはですね、コラボライブということで、このギター奏者の男性の方と一緒に、
はい、
まあ、この自分のオリジナル曲とか、はい、まあ、あちらのオリジナル曲を全曲コラボするっていうライブが2本ありまして、で先ほどちょっとちらっとお話しした西原和樹君っていうの、
八重
山私の方とは11月の9日土曜日に東京の方で、はい、この前は沖縄であったんですけど、ちょっとうまくいったので東京遠征ちょっとやっちゃおうっていうことで、11月は2人で向こうで、
いいですね、
はい、コラボライブをすることが決まっているので、関東圏の方は、はい、ぜひ
ぜひ
よろしくお願いいたします。
これを気になってる皆さん遊びに行ってください。
はい、
いや、いいですね。それで広がっていってるんですもんね、どんどん、はい、今日なんかでも。じゃあ一回 CM 挟みまして、はい、後半戦いきたいと思います。メールもお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。それでは一旦 CM です。どうぞ。
日曜日、場所はアウトプット、会場が15時半開演が16時となっております。鈴川サーキットの14年間をぎゅっと詰め込んだ楽しいライブとなっております。皆さんぜひ遊びに来てください。じゃあ、すず、最後に一言。
いっぱいお菓子持ってきてね。
強要すんな。
持ってきてよ。
いや、持ってきて。
お願いね。
差し入れいいからね。
持ってきて。
来るだけでいいからね。
はい、ということで金曜オリジンジャンプル、本日はゲストに、モナシマさんを、お迎えしております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さっきちらっと人来てたの気づきました。
はい、
赤ちゃん連れた人。
はい、
はい、まあ、ちょっとリスナーさんの方からは見えなかったと思うんですけど、実はこのラジオ、一昨年まで、うちの事務所に所属してる女優の小浜子さんっていう方がいたんですけど、その方と2人でもう毎週金曜日やってたんですよ、レギュラーで。
はいはい、
その方、一昨年産休育休でお休みして、
はい、
が今赤ちゃん連れて顔出しに来てたみたいで、
そうなんですね、は
い、たまたま一瞬しか見れなかった。
そうですね。
そう、赤ちゃん連れてね来てた。ちなみに、来週か、
うん、
来週が小浜子さんです、ゲスト。
そうなんですね。
はい、
赤ちゃんも一緒に
赤ちゃんも一緒に来るか分かんないですけど、でこの方女優ではあるんですけど、うん、それとは別でアカペラグループのワンオンウドゥンっていうグループもやってらっしゃる方なので、はいはい、わー、小浜子さんいたらまたそこでちょっと話盛り上がったかもしれないですね。
聞いてみたいですね。沖縄の、
はい、そうですね、活動してるっていう、
はい
はい、本人たちも、まあ、がっつりライブやるのは年に数回ぐらいよみたいなのは言ってたんですけど、うんうん、
はい、
ぜひまたなんかそういった機会があれば、
そうですね、ご一緒できるあれがあればぜひお願いしたいです。
はい、ありがとうございます。はい、ということで、なんと今メールも来ておりましてね、3つ、
はい、よかったです。
はい、ただちょっと今回の、今日のラジオについてというよりはっていう、はい、多分事前に送られてきたものかな。
はい、
はい、じゃあちょっとお読みします。はい、金オリジンジャンプルー様、こんにちは、はじめまして、ラジオネームまだ考え中ですということで、 ありがとうございます。先々週のラジオでヤンビーさんが、沖縄応援ポケモンのお話されてましたね。ガーディのラッピングのバスを最近見てちょっと気分上がりましたということで、ちょっとそういう話、
はいはい、
沖縄観光省が多分いろいろ絡んでて、沖縄のなんかその応援 ポケモンがガーディー、ポケモンわかります？
ポケモンわかるんですけど、ガーディーが今カービィの言い間違いだか、ガーディーっていう
なんか犬、赤い犬のポケモンがいるんですよ、
はいはいはい、
まあ、ちょっとシーサーっぽい感じのポケモンなんですけど、
うん、
が、まあ、任命されてっていうので、
そうなんですね、
はい、それで、まあ、ちょっと今モノレールがガーディーのラッピングされてたりとか、
ちょっと探してみます、
はい、ぜひ見てください。あ、多分すぐ分かると思います。あ、これだっていうの
は。シーサーっぽい。
シーサーっぽい、まあ、本当にワンちゃんって感じですね。
うんうんうん、
その進化したポケモンもちょっとがっつりシーサーっぽい感じ。
はいはいはい、
はい、
へ、
あ、それこそあのテンブスの向かいのあのマンホールにポケモンマンホールみたいなのがあるんですけど、
はい、
それがそのポケモンですね。
あ、そうなんですね、
はい、
意外と気づかないところにいるんですね、はい、ちょっと周りに目を向けるように、
ええ、もうぜひぜひなんか
してみます。
見つけたら、あ、あれだっていう感じになるんで、
さっき話した話だ、はい、
そんなことはさておきと、
あ、前置きだった、
前置きでしたそんなことはさておき、ヤンビーさん、本日はお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。
おめでとうございます。
28歳になりました。
今日ですか？
今日です。
あ、今日
です。僕
16日
8月16日
おめでとうございます。すいません、おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、まあ、楽しいことがたくさん訪れる一年になりますように、最近相方さんも見つけたようで、ライブなどでネタ見れる日を楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、いつもラジオリアタイできないのですが、アーカイブで楽しんでますよ。今日のゲストはどなたが来てるのかな、来週の起承転結も頑張ってくださいね。PS、 先週金曜はおりちゃん OB ニカちゃんの誕生日でしたね。東京の二階堂さんは元気かなということで、写真でガーディーのバスが映ってますね。はい、あ、ニカちゃんっていうのが、今年の4月に東京に上京した若手芸人で、
はい
はいはい、今東京で頑張ってるみたいです。
誕生日近かったんですね、
はい、先週か、先週の金曜日、完全に忘れてたもうそんな余裕なかったですね。ありがとうございます。いや、あ、そっか、あ、じゃあちょっと前もってメールも送ってくれてたんですね、
うん、ありがとうございます。おめでとうございます。え、はい、歌いますか？
いいんですか？そんな贅沢な、
すいません、なんかね、1対1で歌われてもって感じ、多分この後ご家族の皆さんできっとパーティーがあると思うので、
はい、普通に9本があります。この後9本で、ね、ありがとうございます。失礼しました。はい、お気遣いいただきありがとうございます、はい、じゃあラジオネーム、まあ、考え中さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でもう1通一応メール来てるんで、その方も呼びたいと思います。はい、ヤンビさんお誕生日おめでとうということで、18歳もええ年でありますように、大阪駅西口に新名所、あ、ジョジョモニュメントが設置されたので、ジョジョパワー送っときますということで、確かになんかニュースになってたな。荒木先生が、ね、記者会見みたいなして、
うーん、
噴水小僧、7月31日除幕式には荒木博彦先生も来てたみたいです。神降臨やんという、ステンドグラス仕様のスタンドグラスです。早速見に行くと、皆さんそれぞれ、好きなジョジョ立ちポージングで、写真撮ってました。私もアナスイ6部の6部にここで壁ドンとかされたいとか妄想しながら、妄想は妄想だから楽しいのであってという、現実はキラークイーンの手ぬぐい広げて写真撮るジョジョ好きおばちゃんですという、大阪にお越しの際は、ジョジョ好きの方はぜひとも訪れてくださいませ、和歌山のおかんこと関西のおばちゃんよりということで、ありがとうございます。関西のおばちゃんさんも本当にいつもいつも誕生日も祝ってくれてありがとうございます。はい、すごい写真でもジョジョのなんかジョジョの奇妙な冒険っていう漫画の、
うんうんうん、
そういうモニュメントが大阪駅の方に、
はいはい、
大阪駅西口の方に設置されたみたいです。ステンドガラスで
結構大きい、
大きいですね、これ普通に人の背丈超えてる球体というか、はい、噴水小僧っていうのがなんかあるみたいです、
はい、そちらで、はい、
それがあるみたいなので、ぜひ皆さん大阪に行った際はそちらも遊びに行ってみてください、
う
ん、
気になりますね。
はい、ありがとうございます。はい、あ、なんかもう一通メール来てます。ありがたい、
ありがとうございます。
しかも今回はモナシマさんにメッセージですという、
あ、ありがとうございます。ありがたい、
はい、ありがとうございます。はい、本日都内は台風です。あ、そうですよね。
あ、大変だ、
大変ですよ。
そっかそっか、
沖縄台風の通り道、某有名スーパーマーケットが営業中止になったら非常に大型台風と聞いています、
うんうん、
あのスーパーかな、
あのスーパーですね
、はい、来週は都内ライブなので、異なり、 ああなので異なり良かったです、うんうん、ライブ楽しみにしてます、ペンネームベルカンプさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はじめましてですね、この方は、
ね、あ
ライブ来てくれるみたいです。
ですよろしくお願いしますでも本当にね新しい台風が、ね、はい、当たらなければいいですけど、まあ、本当に特に情報はあれですが、
でなんとか、
はあ、よかった
よかったよかった。でもそうですね、台風当たらなくてよかったですね。
そうですね、ちょっと向こうはね今いろいろ不安がありますけど、はい、まあでもね、はい、無事に
皆さん本当に安全に、はい、あの傘は持たないでください。
確かに台風はも もう
傘とか持たない意味ないんで、カッパでなんとか、カッパかもう
そのままですね、
そのままで行く、うん、傘逆に危険なんでね、うん、ありがとうございます。
沖縄の人傘ささないですもんね。カッパも持ってる人あんまりいないですもんね、
はいはい、あまあそうですね、カッパも持ってないです基本的に、う
ん、つけたことあんま
バイク乗りの人しか持たないです、うん、基本的に、はいはいはい。
でまあ、東京のライブ、ああそういえばこの配信もあるので、もし沖縄で気になっている方がいたら、ぜひあの、はい、私のインスタグラムとか SNS には情報を載せているので、はい、あの東京のライブ配信の方でお楽しみいただけると嬉しいです、
はい、
よろしくお願いします。
そちらもチェックお願いします。 SNS とかもやられてますか？
はい、ツイッターとインスタグラム、 あとフェイスブックも一応ありますけど、はい、ツイッターインスタ主にやってます。
こちらは英語でモナシマさん。
そうですね、モナシマ、
M-O-N-A-S-H-I-M-A
の下、下なんです、アンダーバー、
あー、はい、
でモナシマで、はい、あモナシマアンダーバーで検索していただけると、はい、
あると出てきますんで、皆さんそちらもぜひ
お願いします。
よろしくお願いします、
はい、歌ってる動画とかあのシャンソンで、はい、この、ま、自分のオリジナル曲とか、あとさっきおっしゃった、はい、あの浅田屋ユンタの、はい、その動画も載せてるので、はい、ぜひ聴いてみてください、
はい、よろしくお願いします。ちょっとあ今目の前に iPad というか あるんですけど、はい、これちょっと見れますかね、はい、コメント見れます？
あ見れます、
見れます。なんか今来てるんですけど、
ちゃんと見
てなかったですね。そうそうそうそう、
なんだこれは、
いろんなこと来てますね。あ織友さんも来てくれてる、ありがとうございます。一番有名な新春シャンソン賞には出たっていう何その早口言葉みたいな。
新春シャンソン賞にはまだ出たことないですね。なんだろう、新春
春新春じゃないの新春。
じゃあそれは目標にしますね。
はい、連続さんが
オリジン加入は伝えほうすいません、言わないほうが
いい、いいですよいいですよ、言ってるだけなんだから方別にマイナスイメージはないですよ、はい、
ありがとうございます。
ちょっと ごめんなさいね、円楽さんがヤンビーこれ読んでもらってごらん、ヤンビーでも聞いたことあるはずよって下に、これフランス語ですか英語ですかね、
フランス語ですね。
あフランス語、なんだろう、ちなみにこれあれですか、確認ですけど、はい、読んで大丈夫な内容とかですか。
サーコンフランセスナムソンナム、大丈夫な内容だと思います。
たまに円楽さん、はい、なんてこと言わすんだみたいな
本当ですか
俺らとかには変な無茶ぶりとかしてくるんですけど、
どうなんでしょう、ちょっと部分部分しか意味がわからないんですけど、はい、すいません勉強不足
あいえいえ、
で教えていただけると
ですね、
ちょっと発音、
あ
それを聞くとなんか私も発音して今読み上げていいのかっていうのが、
はい、いや多分まあそんな変なことは言わせないと思うんですけど、なんか聞いたことあるはずよっていうことはなんか歌のフレーズなのか、
あ
なのかもしれないですね、はい、CM のセシールの CM 知らない世代か、セシールって知ってます？
セシール、え化粧品じゃないか、
はい、あ群馬のアニゾーさんも CM の下りじゃないっていう、あすいません、ま、世代じゃないっすね多分。
シャンソンで CM で有名だとあのダバダバダダバダバ
ダ、あ、はいはい、
ドゥルルは知ってますけど、でもこれとはまた別ですよ ね、 すかね、あれは男と女っていう
曲なんですかね、
なんだろう、
まあ、
勉強します、
勉強しますということなのでちょっとこれ一個課題、
はい、
課題ですね。もし次回来た時に何かライブとかがあれば、
はい、
ぜひ告知で来てほしいですけど、
はい、はい、その時はぜひよろしくお願いします。
お願いします。もう本当にじゃあもうあっという間にお時間でございます。
早かったですね。よかったです。もう最初そうだから緊張で噛むんじゃないかとか、
はい、
飛ぶんじゃないかっていう心配が1週間前ぐらいからずっと。
そうですよね。なんかすごい
あったんですけど、
マネージャーさんからもすごいなんか緊張されてると思うんでこれお願いしますねって言ってたりとか、
はい、
まあ、こんな感じで流れでお願いしますとか結構丁寧に来てたんで、はい、どんな子なと思ったんですけど、めっちゃおしゃべり上手ですよ。
全部中に入れてきてるものを
いやでもなんかすごいわっていっぱい喋ってくれるんで、はい、とてもやりやすかったです。
本当ですか、良かったです。
いろいろなんか聞きたかったことも聞けたので、はいはい、すごい良かったです。
お付き合いいただきありがとうございます。
こちらこそですこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、アンツプさんも来てくれてますね。ありがとうございます。はい、今週の、ゲストの方はモナシマさんでした。ありがとうございます、はい、
どうもありがとうございました、
は
い、
来週はね、東京の方でライブもありますんで、ぜひ皆さんお近くの方は遊びに行ってください。
お待ちしております、はい、よろしくお願いします。
ということで今週の放送も以上となります。皆様また来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと
モナシマでした、
はい、それでは皆様また来週、
また
良い週末を。